森鴎外作山椒太夫。越後の春日を経て今津へ出る道を珍しい旅人の一群れが歩いている。母は30歳を超えたばかりの女で二人の子供を連れている。姉は14、弟は12である。それに40ぐらいの女中が一人ついて、くたびれた腹から二人を、もうじきにお宿にお着きなさいますと言って励まして歩かせようとする。二人の中で姉娘は足を引きずるようにして歩いているが、それでも気がかっていて、疲れたのを母や弟に知らせまいとして、折々思い出したように弾力のある歩きつきをしてみせる。近い道を物参りにでも歩くのならふさわしくも見えそうな一群れであるが、傘やら杖やら海外しい出立ちをしているのが誰の目にも珍しく、また気の毒に感じられるのである。道は百姓家の耐えたり続いたりする間を通っている。砂や小石は多いが、秋日和によく乾いて、しかも粘土が混じっているためによく固まっていて、海のそばのようにくるぶしをうずめて人を悩ますことはない。わらぶきの家が何軒も立ち並んだ一構えが母そな林に囲まれて、それに夕日がカッと差しているところに通りかかった。まあ、あの美しいもみじをご覧と先に立っていた母が指さして子供に言った。子供は母の指さす方を見たが、何とも言わぬので女中が言った。木の葉があんなに染まるのでございますから、朝晩お寒くなりましたのも無理はございませんね。姉娘が突然弟を顧みて言った。早くお父様のいらっしゃるところへ行きたいわね。姉さん、まだなかなか行かれはしないよ、弟は逆しげに答えた。母が諭すように言った。そうですとも、今まで越してきたような山をたくさん越して、川や海をお船でたびたび渡らなくては行かれないのだよ。毎日精出しておとなしく歩かなくては。でも早く行きたいのですもの、と姉娘は言った。一群れはしばらく黙って歩いた。向こうからカラオケを担いでくる女がある。塩浜から帰る塩組女である。それに女中が声をかけた。もしもし、この辺に旅の人の宿をする家はありませんか。塩組女は足を止めて主従4人の群れを見渡した。そしてこう言った。まあ、お気の毒な。あいにくなところで日が暮れますね。この土地には旅の人を泊めてあげるところは一軒もありません。女中が言った。それは本当ですか。どうしてそんなに人気が悪いのでしょう。二人の子供は弾んでくる対話の調子を気にして塩組女のそばへ寄ったので、女中と三人で女を取り巻いた形になった。塩組女は言った。いいえ、信者が多くて人気のいい土地ですが、国の神の掟だから仕方がありません。もうあそこに、と言いさして女は今来た道を指さした。もうあそこに見えていますが、あの橋までおいでなさると高札が立っています。それに詳しく書いてあるそうですが、近頃悪い人飼いがこの辺を立ち回ります。それで旅人に宿を貸して足を止めさせた者にはお咎めがあります。あたり7軒巻き添えになるそうです。それは困りますね。子供衆もおいでなさるし、もうそう遠くまでは行かれません。どうにかしようはありますまいか。そうですね、私の通う塩浜のあるあたりまであなた方がおいでなさると夜になってしまいましょう。どうもそこらで良いところを見つけて 野宿をなさるよりほか仕方がありますまい。私の思案ではあそこの橋の下にお休みなさるがいいでしょう。岸の石垣にぴったり寄せて河原に大きい材木がたくさん立ててあります。荒川の上から流してきた材木です。昼間はその下で子供が遊んでいますが、奥の方には日も差さず暗くなっているところがあります。そこなら風も通しますまい。私はこうして毎日通う塩浜の持ち主のところにいます。ついそこの母祖の森の中です。夜になったら藁や菰を持って行ってあげましょう。子供らの母は一人離れて立ってこの話を聞いていたが、この時塩組女のそばに進み寄って言った。良い方に出会いましたのは私どもの幸せでございます。そこへ行って休みましょう。どうぞ藁や菰をお借り申しとうございます。せめて子供たちにでも敷かせたり着せたりいたしとうございます。塩組女は受け合って母祖の林の方へ帰ってゆく。主従4人は橋のある方へ急いだ。